私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週のことですが、YMCA で委員会講習会というのがありまして、今回はメンタルトレーナーの方が来て講演をされました。まあ、いろいろなですね、メンタルをどっかに向けていこうというような話もありましたけど、メンタルトレーナーっていうのは何だろうなと思ったら、まあ、自分たちがですね、まあ、やる気を起こさせるとかですね、まあ、そういうことなんだろうなと思いながら聞いておりました。ただその中でですね、今講演会っていうと必ず最初にアイスブレイクみたいなのがあるんですよね。みんなでゲームをするとかですね、2人組になってですね、何かするとか、そのアイスブレイクでですね、じゃんけんがありました。まあ、講演者の人とですね、みんなでじゃんけんをする、まあ、後出しじゃんけんというやつです。講演者がグー出したら、じゃあ後出しで勝ってくださいという、こんな子供騙しなゲームをして何になるんだろうなと僕も思っておりました。でやりますよって言って、じゃあ勝ってくださいって、あ、じゃんけんポンってグーは出した、すぐですね、あ、後出しじゃんけんですか、すぐ分かるんです、パーですね。で、まあ、そういうことをですね、3回か4回か続けられまして、その次でした。じゃあ次は負けてください。で、まあ、後出しだから簡単簡単と思ってやりますけど、勝つっていうよりも負けるっていうことの方がすっごい難しいんですよね。頭が2、3回転するんですよ。グーだったら負けるっていうのはどうなのかな、チョキかな、いや、そうじゃなくてパーかなとかですね。まあ、そんなことを考えながら出すからですね、実はですね、遅くなるんですね。明らかに勝ってくださいの方はすぐできるけど、負けてくださいっていう方はできないで、そのゲームが終わってその解説があったんですよね。なぜ負けるっていうことが難しいのか、なぜだと思いますか。まあ、それを聞いて目から鱗だったですね。それはじゃんけんはみんなはですね、初めから勝つっていう訓練しかしてないからなんですよね。初めから負ける、じゃんけんで負けるって訓練はしないんですよ。思いもよかない。じゃんけんするときは必ず勝つということが頭にインプットされてるから、実は負けるっていうことは難しいことになってくるんですね。それがメンタルトレーニングなんだって言われたときに、なるほどだなと思ったんですね。いつも勝つ、いつも勝つと思ってると負けた時にすごいショックなんですね。でもその勝つっていうのが一体どういうことかっていうのを考えると、また違う方の意味にもなってくるんだろうな、まずそのように思います。そういう意味では私たちは日頃からの生活の中で、実は知らないうちに自分の価値観とか、また知らないうちにこう言い伝えにですね、動かされていることがあるんですね。よくいろいろな、私も小さい頃から言われましたけど、罰が当たるよっていうふうに言われるんですね。罰って何かなと思うんですね。なんか悪いことが起こるんだろうなですね。とにかく何かすると罰が当たる、罰が当たる。でその時今振り返ってみると、何がですね、そのことで心の中にあるかっていうと、その罰が怖いってことですよね。怖いっていうか嫌だということだと思います。でもよく考えてみると、その前のことが一番大切なんですよね。ミミズにおしっこをかけたら罰が当たるとかですね、それはミミズにおしっこをかけるっていうことは、そういうところでおしっこするなってことでしょうですね。その前の部分があるんですね。そこが大切なんですけど、そこはスッと抜いて罰が当たるっていうことだけが頭にインプットされて、何かわけが分かんないけど、何か知らないけど悪いことが起こるんじゃないかって不安になってる。よく考えてみると、人間の世界っていうのはそういうことが多分多いんだと思います。そういうことを思うとですね、高校生活とか部活とかですね、いろんな受験とかがあると思います。もう一回メンタルっていう面で見直してみる。なぜ練習しなきゃいけないのか、なぜ受験をしなきゃいけないのかとか、そういうところをちょっと考えて、メンタルをちょっと変えてみるだけで全く違うことになってくるのかなと思いながら、その講演を聞いておりました。で今日もですね、実はそのことだと思います。今日の聖書を見てみますと、イエス様は、あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている、そう言われています。大切なことは神様の掟、これです。しかしそれに付随する人間の言い伝えの方を固く守っていて、神様の教えをないがしろにしているでしょ、それが今日のテーマだと思います。 その神様の掟をないがしろにしてしながら、実は人を裁いたり人を差別したりしているでしょ。そのことを今日イエス様がおっしゃったと思います。どうしてそのようなことが起こったんだろうなと思います。ファリサイ派の人々とか律法学者は神の掟を理解していなかった人ではありません。徹底的に神様の掟を理解してた人です。そして一字一句間違わないように、そのイエス様の、イエス様とか神様の律法を守ろう、守るためにどうしたらいいか、守らなかったものはないというぐらい大切なこととして守ってきました。問題だったのは、そういう言い伝えに固執したり、自分勝手に神様の掟を解釈した、そのことではないかなと思います。安息日は休みなさい、そういうふうに十戒に書いてあります。じゃあそれをですね、何のために安息日は休まなきゃいけないと神様が言ってるかを考えればいいのですが、そうではなくして、どう休むか、どう何もしないでおくか、そういうふうになっていった、そのことが問題となってきたのでしょう。どんなところでファリサイ派の人々はつまずいたのか、聖書では本当に些細なことだっていうふうに書いてあります。それは何かというと、イエス様のお弟子たちが食事の前に手を洗わなかった、これだけです。手を洗わなかっただけでなんでつまずくんだろうと多分思うのです。まあ衛生面の出来事としてはですね、手を洗って食事をするっていうのは大切なことです。ところがそういう問題ではなかったんですね。手を洗うか洗わないかっていうのは、自分たちが清いか清くないか、そういうふうに解釈をしていくのです。当然手を洗わない人たちは清くない、汚れている、汚れている人たちは私たちのグループから近づけないで、差別していくのだ、分け分だ、そういうふうになっていくのです。果たして神様はそのようにしろと言われているのか、そうではないでしょというのがイエス・キリストの今日のお話です。そういうファリサイ派の人々に向かってイエス様は何て言われたかというと、外ではなくして内を見るようにって言われたのです。周辺の事柄で手を洗うの洗わないの、そうではなくして、その教えが本当に意味している内なるもの、神様の本当の真実は何か、そのことに目を向けなさいとイエス様はおっしゃったのです。どこに罪の根があり汚れがあるという事実に目を向かさせるか、全てはあなたたちの内にあるでしょう。人間の苦しみも、そして醜さも悲しみも全て内にあるでしょう。神様の御言葉の教えは、その内なる人間の悲しみや憎しみや、醜さに触れる、それを癒してそれを清めるために働くのです。決して手を洗わないということが汚れには通じないのだ。外のことではなくして、あなたたちのある内にあるもの、それを清めなさいという、そのことをイエス様がおっしゃったのだというふうに思います。神様の言葉を無にしているというのは、私たちの内に働くその働きを無にしている、そのことへとつながっていくのかなというふうに思います。そう思うと、本当に私たちが言い伝えをですね、どのように守っていくかというよりも、神様の教えはそこで一体どんなものであるか、そのことを考えるべきだというふうに思います。そういう言い伝えの中にスペインの話が一つありまして、非常に面白い話でした。これは修道士のですね、イエズス会の修道士さんに教わったお話なんですけど、スペインのですね、古い町にですね、プルゴスというですね、町があります。そこは13世紀の長い年月をかけてですね、建てられた荘厳な教会があるんですね。で、その初めの置いた石にはですね、彫られていまして、1221年にここから建ったという、そういうですね、建て始めたという、そういう記述があるんですね。だからすごい古い時に建てられて、そして完成を見るとですね、1630年なので、実に400年かかってその教会は建てられてるんですね。とっても気の長い話だなと思います。建て始めた人は教会の完成を見ることができなかったのでしょうですね。それでその400年かかって、建てられた教会に語り継がれた言い伝えっていうのがある ですね。でどんな言い伝えだろうと思うんですね。聖壇に触ると病気がなるとかそんなもんじゃないんですね。でどんな言い伝えかっていうとですね、実はですね、教会を建てた人たちの言い伝えですね。で、まあ、その教会の、を建てるために大切なのは石を切りに行くですね。その石工たちの言い伝えが残ってるんだという話ですね。でこんな話でした。ある日のことを、力仕事のできる男たちが皆この仕事に懸命になっているところに一人の旅人が通りかかる。で彼はしばらく仕事ぶりを眺めていて、その並んでいる石工の一人にですね、興味を持ってですね、声をかけるんですね。でその石工はですね、いかにも辛そうな顔をして、いたんですね。ところが次の石工を見ると、その人はとっても楽しそうにですね、笑顔を持ってやっていた。で旅人はですね、陰気な顔の男と明るい顔の男に近寄ってそれぞれに尋ねるんですね。これどんな言い伝えかっていうことですよね。聞いた質問は一つです。一体あなたは何をしているのですか、これを聞いた。そうすると暗い顔をしているですね、その石工の男はこう答えるんですね。ご覧の通り、朝から晩まで石を運んでいるだけ、それだけですよ。で暗い顔をしてまた石切り場に行くんですね。次にですね、嬉しそうに仕事をしている男の方に行って同じように聞いてみたんですね。ところであなたは何をしているのですか、これ何て答えたと思います。その男の人は目を輝かせてこういうふうに答えたんですね。私たちは今までになかった、この世になかった素晴らしい教会を建てているところです。これっていうのはですね、メンタルの話でもあると思うんですね。朝から晩まで嫌な石を運んでると思うかですね、今までにもなかった素晴らしい教会を建てているって思うか、これでこの仕事をですね、やる意欲っていうのは全然違うということでしょう。神様が望んでいるのは何か、そう考えたときに、多分ですね、神のですね、御心に従ってここに教会を建てる、そのことだったかなというふうに思います。神様は物事をですね、自由に受け取る力っていうのを与えてくださっています。その自由に受け取る力っていうのが自分の心の中でどうですね作用するかっていうことでしょう。ファリサイ派や律法学者っていうのはマイナスの方へマイナスの方へっていう多分心が向いていた。それゆえに守れない人たちを差別したり攻撃したりしてたのでしょう。しかしイエス様はそうではないのです。本当に神様が与えてくださった一つ一つの律法であるとか守るべきことは何のためなのか、それはその人の命を支え救うためにある。そこから始めていく、そこに喜びを見出していく、そういうことではないかなというふうに思います。私たち一人一人にも神様から与えている御言葉があります。それをどう理解するかっていうのは私たちに任されています。しかしその御言葉の一つ一つは全て私たちを生かし守り導いていくためにあるものだ、そこから考えていく、そのような生活をしていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。あなたからいただく一つ一つの御言葉を、どうかその神様が与えてくださっている御心を考えて、そのように生きていくことができるように導いてください。今日も私たち一人一人にこの命を与えてくださったことを心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。